ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。この方をお呼びしておりますのでどうぞよろしくお願いしますと。
はい、キメンです。よろしくお願いいたします。
はい、ぶっちゃけ言うと2本撮りです。はい、
久しぶりの2週連続です。
2週連続ですということで、はい、まあですね、ちょっと前回ですね、まあこちらですね、2017年も半分来ちゃったねっていう話をしつつもですね、なぜかウルトラマン80の話をしてよくわからない
半年の話じゃないですけど、37年前の話ですね。
そうですね。もう1980年に始まったからウルトラマン80だっていう話をしてましたけれど。まあ、それは置いといてですね。まあでもそのですね、ちょっと、その、1980年なんだったらもう37年前だという話をしつつもですね、この前、ぶち上げた、トゥーハートの方が、
あ、そうなんですね。前、太りかさんの時に、冒頭、振りのネタにだけ使わせてもらって、その話が終わってしまったんですけどね。
はい。
トゥーハートという、まあ、ギャルゲーというのか、ノベルゲームというのか、
はい、
それが発売20周年なんですよ、PC 版から数えて。
あ、そうっすか。ちょろっと抜けてましたけど、もう20周年なんですね。
20周年ですよ。
うん。
でね、プレイステーション版っていうのも PC 版の後に出てまして、これがね、2年後にですよ、99年。
はい。
それでも、18年経つんですよ。
そう。
だって、プレステサターンは94年販売ですからね。
ああ、もう。
もう23年経ってるわけですよ。
うん。
これね、23年って何が恐ろしいって、僕ら、
はい、
10年くらい前、
うん、
いいですか、10年前ですよ。
はい。
2007年。
2007年、はい。
ちょっと記憶を戻してもらって、
はい。
2007年の我々は何をしてたか。23、4年前のファミコンの話ばっかりしましたね。
いや、今と変わってないですね。
変わってないです。
変わってないですね。
だから、当時の23、4年前のファミコンの話を同じ感覚で23、4年前のプレステサターンの話をしちゃってるわけですよ。恐ろしいですよ、こう考えると。
まあ、確かにね。
だからね、それに伴って、
うん、
20周年ラッシュっていうのがこの後、バンバン来るわけですよ。例えば、
はい、
この間、まあ、5月の23日にトゥーハート20周年っていうのがありまして、
はい、
まあ、それが PC 版の発売日だったんですけども、
あ、ちなみに一つ僕もチキチゴ、一つ仕入れまして、確かハワワーっていう、ハウワーとかいう、あれってトゥーハート由来だったんです。
トゥーハート由来ですね。はい。
ご主人さんも敵が来ちゃいましたみたいなのは、その亜種なんですね、あれ確か。
亜種ですね。後半で言うところの亜種ですね。
あ
とその、トゥーハートで、マルチっていうですね、
はい、
アンドロイド型メイドロボットっていう設定のキャラクターが生まれまして、う
ん、はい、
要はその世界、トゥーハートの世界にはそのメイドロボっていうのが技術的に、もう各家庭に置かれて、
はい、うん、
で、いろいろな、家庭のお手伝い、
はい、
しているっていうの設定だったんですけど、その中でそのアンドロイドに、感情を持たせてみたっていうような、
はいはい、
そういうようなところから来てるんですけど、それがまあちょっとドジっ子設定だったんですよね。 ヨジッコ設定でもうハワワーだの、うん、ハウだの、うん、まあハウは違ったかもしれませんけど、
うん、
そういうようないろいろセリフが来てて、そのあたりからワイルド来てる、
うん、なるほど。まあ言ってましたもんね、あのうちらもあのオンラインのね、あの仕事をしてた時にあのものすごいあの、オンラインでトラブルがあって、ものすごいあの顧客から電話が殺到した時に、原因はなんだって言ったら、多分あのドジッコがサーバーにコーヒーぶっかけたんだろうみたいなネタを知ってましたよ、
ね、ネットが止まる時はドジッコがコーヒーを間違ってあーっつって、何もない床でつまずいて、
で
サーバー、ネットサーバーにコーヒーぶっかけて、サーバー飛んだんだろうっていう、
うん、
そういう話はしてましたね。
うん、メガネかけたドジックがサーバーにコーヒーでもぶっかけたんだろ
う。そう。言ってましたね。
うん、言ってましたね。っていう話を奥さんにしたら、あのメガネがドジッコっていう属性だと思うなよって怒られたことあるんです
よ。まあね、メガネっ子というね、
うん、
あのキャラクターといいますか、分野も、
うん、
だいぶなんか今ね、こう世間にブームではないですけど、広がりを。
広がったけど。でも相当化石になってますよ、あのメガネかけてるからドジッコっていう。
それだと最近だと逆ですよね、メガネかけてると一的というか、
うん、
なんか頭のいい人みたいな。
で一瞬回ってメガネかけてて一的だけどポンコツっていう属性が今ある
わけで。ありますね。
ありますね。
パターンもありますね。
うん、
まあメガネっ子じゃなくてもに限った話ではないと思いますけどね、うん、その話は。
そう。まあ、そうですね、ポンコツっていうのはだいぶ、
ポンコツっていうのもね、
だいぶ好きな表現、僕も大好きな表現ですけどね。
その表現自体もだいぶね、あの、一周回ってるところはありますけど、
ね、いやー、好きですね。
そう、それで、97年でそれなんで、
はい、
もう98年、99年なんて言ってると、
うん、
やっぱり同じようにどんどん20周年を、迎えてしまうようなゲームがやっぱりどんどん出てきちゃうんですよね。うん、
まあ、先週もちょろっと言ったけど、キングオブハイターズ98って言っても、ああ、そんなもんかと思いますからね。
もうそんなもんかぐらいですよね。
もうオロチと戦ってる頃ですね。
99年とか言われちゃったらね、
うん、
だってもう本当最近の出来事になっちゃうんですよね。
そうですよね。もうあの、なんかイオリとかも落ち着いてるね、K とか K ダッシュとか出てくるとか。
あ、その辺だったかな。なんか微妙な感じがしますけどね。
みたいな話ですもんね。うん、なんであの KOF で語るんだろうって。
KOF が一番やっぱりこう数えやすいっていうのがありますよね。
なんか80年代から90年代かけてはハムスターが数えやすいんですけど、なんかあの、90年代はあの KOF が数えやすい。
94年以降は全部 KOF
で。KOF で。95年はこうだったなって言って、バーチャファイターもあったはずなんだけど。
バーチャファイターはあの、2とか 2.1 とかですから、ちょっとね、何年にっていうのが取ってたら94、5年だったと思いますけど。
うん。まあ年代でこうついてるゲームっていうのはなんかね、あの、ちょっと数えやすいんで、あの、メーカーさんもそのタイトルつけてもらって、古くなるっていう。
あのね、メーカーさんはね、あの、タイトルにね、年代をつけると、
うん、
あのね、もう一気にね、その年終わると売れなくなっちゃう。あのね、あんまり付けたがんないんだと思いますよ、多分。だからね、スパロボ98とかなれないですからね。
あ
アルファだの、
ダブルだの、
ね、そういうような感じで絶対行きますもの。
今は V ですからね。
うん、今、スパロボ V って言うんですか？
V、ボヤージとかなんかそういう名前ですよ。うん、
まあ絶対コンバトラーとボルトさん出てるんでしょうね、あとガンダムと。
なぜか、ヤマトが出ます。
ヤマトが出る。
うん。ヤマトが出ます。
不思議ですね。あ、桜大戦が出るのが V。
え、マジ？
あ、桜大戦はあれか。あの、スマホゲーのスパロボか。
あ、そうですね。スマホゲーの方には、なんか、桜大戦入ったらしいですね。僕はあの、ハードウェアギャルの方に桜大戦の人が出て、すげえ面白かったっていう。めちゃめちゃ面白かった。
なるほどね。
うん、
いやいやいや、まあ、うん、スパロボの話はまあ、とりあえず置いとくんですけど、
その何十年ラッシュという話ですよね。
そう、例えば97年で、
はい、
この辺がっていうのはね、ピンと浮かばないんですけど、例えばさっきバーチャファイターの話で言いましたけど、 TV が確か97年ですよね。
あ、でも、その流れって多分同級生とかも余裕で、あれですよね。
同級生ってあのパソコンのそのギャルゲーの。
ギャルゲーの。
あれ同級生はね、確か1が93年で、2は95年だったと思うんですよ。
じゃあ下級生とか。
下級生はちょうど97年ぐらいだと思いますけど、さすがにそこまではね、遅れて、97年はね、でも前調べたんですよ。
ええ、
ピアキャロットようこそ2は97年でしたね。
デジコでしたっけ？
デジコではない
です。あ、デジコではないです
よ。ファミレスを舞台にした、まあ、ギャルゲーといいます
か。ああ。
ね
え、うん、あ、じゃあ、あの、ワーキングのパクリですね。これ殺されますけど。
っていうか、まあ、それの祖先みたいな。
祖先ですね。
祖先。祖先。祖長みたいな。
祖長。じゃあ、うまくあの、あれですね、あの、合成して進化すれば、それになるっていう。ワーキング。
ワーキングになるかもしれない。うん。失敗するとなんかもう全然違う方面に。
全然違う方面に。
行ってしまうかもしれません。
ああ。
まあ、あと、これがね、2年ぐらい経つとね、うん、なんだろう、泣き芸で有名なカノンとか、たい焼き食ってる。たい焼き食ってるギャルゲーですけど、ね。
いや、あれ、カノンって全く、ちょっとね、面白いって言われてるけど、なんか謎なゲームですね。
あの、基本的にね、なんだろう、ノベルゲームという言い方をしますけど、ビジュアルノベルっていうのは、その、まあ、トゥーハートが、ビジュアルノベル、リーフビジュアルノベルシリーズの第3弾っていう
やつ
なんですけど、あの、画面全体に文字をかぶせるっていう方式は、あの、おとぎりそうとか、
はいはいはい、
かまいたちというのがあったじゃない
です
か。あの当時、チューンソフトが発売しましたけど、
うん、
あの当時はね、サウンドノベルっていう言い方をしてたんですよね。
はいはい、
それが、リーフの方は、その、当時の、その、アドベンチャーゲームというか、そのギャルゲーのシステム、大体上にグラフィックがあって、グラフィックの右側とか上の方にパラメーターがあって、下の方にあのアドベンチャーゲームみたいに、
うん、
あのセリフのウィンドウがあって、
うん、
大体そういう風に分けられてたんですけど、このビジュアルノベルっていう方式になってから、その画面全体に文字を書くようになって、
うん、
で、そのキャラクターとかの上に文字をかぶせて、
うん、
で、まあこれはもう、だからね、キャラクターが売りなのに文字かぶせていいんだ、みたいな。そういうところで、まあ、それまでほとんどのメーカーがやってこなかったことを実践して、
うん、
まあ、ブレイクした。まあ、シナリオが面白かったって思うんですけど、
うんうんうん、
で、これもね、やっぱりね、ギャルゲー全般に言われることなんですけど、
うん、
序盤全然面白くないですよね。あのね、
うん、
結局ね、なんて言ったんでしょうね。
あ、
例えば、
あ、それでも、ちょっとわかるな。
はい、と言います。
あ、というのは、あの、言われて、一生懸命面白いって言われて始めたの、ときめきメモリアルなんですけど、なんかあの、最初あの、スタートして、あの、藤崎しおりが幼馴染っていう設定はあるものの、他の女の子とは全く一切接点がないじゃないですか。
接点は全くないですね。
で、そっからスタートして、こう、日常やっていったら、
うん、
つまんねえっていうか。
そうなんですね。
いや、なんかあの、ね、あの、ドラクエだったらね、あの、王様からお前は勇者だじゃあってやる気になるじゃないですか。わーっつって俺は勇者なんだみたいな。もうなく。
ないですね。
でも、そのスタートって日常で別に何かがのモチベーションがあって何かをやっていくっていう感じじゃないじゃないですか。
そうですね。
うん。もう
な、目的がないですよね。
目的がなくてスタートした感があって、それってなんか、っていう感じになりましたね、うちは。
まあ、確かにそこでいきなり迷子になっちゃうっていうのは確かにあると思うんですよね。
うん、
この間ね、ツイッターでね、ああ、こういうこともあるんだなと思ったんですけど、
うん、
20年以上前にときメモをお兄ちゃんのを借りて遊んでた人の話が載ったんですけど、
うん、
全然その恋愛ゲームっていうジャンルを知らなくて、野球部一筋で毎日部活ばっかりやって、全国制覇までしたのに、
うん、
なんかエンディングがバッドエンドだったんですよ。それはそうですよ。藤崎しおりなんか電話をかけることもなく、
うん、
親友の吉尾の友人の由美ちゃんに電話をかけることもなく、毎日部活、野球部、部活、部活、
うん、
日曜日も部活、
うん、
もう脇目も振らず部活して、で、甲子園で優勝もして、ほら見ろ、やったぞって。で、それで、もう、エンディングは、 女の子も知り合ってないからね。そらばっとい。
あの木の下とか、あの告白の木の下とか、そういうものもなく、
伝説の木の下に呼び出されることもなく、ただ全ての登場したあのデフォルトの女の子たちにただただ嫌われてるエンディングですよ、うん、だからときメモはね、でもね、あのパラメーターを上げるとそのパラメーターに関連した女の子が出るシステムになってるんですよね。
ほうほうほう。
だから文芸関係をやれば文芸部の子が出てくるし、
あ、なるほど、
スポーツやればスポーツに関連した子が出てくるし、
あ、じゃ あの理科をやればあのマッドサイエンティストが出てくるんですね。
マッドサイエンティスト出てくるんですね。
なるほど、
うん、あのマッドサイエンティストあれですよ、ネタバレになりますけど、
ええ、
あの3年生になった冬に、
ええ、
マッドサイエンティストのあのときめき度が一番高いと、
ええ、
主人公にロボットで襲いかかってくるんですか、ね、本当にロボットで襲いかかってきて、私の負けよっつって、去っていって、ね、で、もう、あの、告白されるっていう、もう一本道ですね、そこまで。
すごいね。あの、女子、あ、確か高校生の話ですよね、あれ。
高校生ですよ。
女子高生が一人でロボット作るのは大変ですよ。
そうですね、まあ、どっかにね、強力な谷町とか多分いたんだと思いますけどね。
鉄工所とか回って部品集めて。
部品集めて、そう、ジャンク。だからあれですよ、ジャンクパーツとかね、デートで行くとむちゃくちゃ喜ぶってところですよね。
うん。
あれもこれも激安みたいな。すごい喜ぶっ
ていう。それを買って、で、あの、作って、で、あの、旋盤とか回して部品を作って、お姉ちゃんなかなかやるなとか言って、
そう
工事終わったところとかでやってるわけですよね、こうやって。
そうなんだろ、グラインダーだろ、もう平気で扱いますよ。
平気で扱って。で、できたーっていうロボットで作って、襲いかかるっていうのが唯一の愛情表現っていう。
そう、唯一の愛情表現、うん、でそれをあの東方不快みたいにタオル一本に倒されるかけてそりゃそうですよ、こう主人公はだってもうね、うん、もう理科極めてますから、
うん、
もうそんな生半可な科学では対抗できないですよ
ありがち
ありがち
ありがちっていうか分かるなっていうか、でもまあそこまでしないとあのね、あの主人公と対等にね戦えなかったっていう、
戦えないっていうね、
うん、軽く読んだ分からないようなみたいな話ですけど、
はい、時間の場合はね、まあ、だからそのなんだろう、あの、うん、やり方としてパラメーターを抑えると3年生になると新しく女の子出てこないんですよ、
う
ん、だからパラメーターを女の子が出ないギリギリに調整して、
うん、
3年目まで行ったらすっごい勢いでパラメーター上げるんですよ、
はあ、
そうすると藤崎しおりからの告白される率っていうのが高まる、
は
あ、そういうやり方もありますし、
うん、
逆に全部のパラメーターを全部上げて、
うん、
3年になるまで全員の女の子を出して、
うん、
もう地獄のようなあの紐の上を渡り歩くような、
うん、
緻密なスケジュール管理をしてデートを重ねて女の子に嫌われないようにしてクリアするっていう遊び方もできますし、ときめもはそういう点ではいろんな遊び方ができるんですけど、
はい、
このビジュアル、そのさっき話してたトゥーハートをはじめとしたそのビジュアルノベルゲームっていうのは、
ええ、
冒頭で絡む、要は出演、
うん、
登場する女の子たちを一通り出さないといけないんですよ、
ええ、ほう、
その出さないといけないっていうのも、
うん、
話進めていくと勝手に出てくるんですよ、
あ、
選択肢もないまま、
うん、
ただ延々毎日誰か新しい女の子が出てくるっていうのを、うん、延々読んでないといけないんですよ、
うん、
これがね、苦行、
あー、なるほどね、
中身としては大変きついと思います、
あ、
この手のゲーム、
あのゲーム自体が面白ければセーフ、ゲーム自体がこう面白ければあのそういう女の子も実はいたんだっつったらプレイ意欲になるけど、
そう、
うん、でもやっぱりあの最初に全部カードを見せてじゃあ誰で行くみたいな話にするっていうのもなかなかそれはそれでっていう感がありますね。
それがね、あのビジュアルノベルのやり方なんですよね。
うん、
だからまあ選択肢であの選ぶことによって出さなくするっていう方法もあるんですけど、
うん、
ほとんどの人は大体全員出しますよね。特にときメモはパラメーターの管理、
うん、
ありまして、で、うん、例えばあの機嫌悪くしてる女の子の機嫌を取らないと爆弾が爆発して、
ええ、
勝手にあいつ冷たいやつだぞって悪い噂を流されて、
ええ、
他の女の子も 機嫌悪くして爆弾爆発して全員から嫌われるっていうパターンだったりするんですけど、
あ
ビジュアルノベルはパラメーターがないので基本的に、うん、
悪い
全員確かに特に嫌われたりっていうのはない、
うん、
そのルートに入ってさえしまえば、
うん、
めったなことでは
あなるほど
にはないづらい。
なるほどね。ときめきメモリアのシステムだと、あれですね、悪い噂が回ってみたいな形になるけど、考えてみたら、ビジュアルメモリーって何々ルートって決まっちゃえば、その頃だけ集中してれば、とりあえず OK なんです
よ。よっぽどおかしな行動を取らなければ、基本的にはあとは一本道になるんですよね。だから、シナリオが重要っていう話になってくるんですけど。
ああ、そうですね。うん、
そうだけど、そのシナリオを読む前に、悪いけどこういうの俺ダメなんだつって挫折する人が多いっていう話なんですよね。
ああ、ザラッと出てきてもう嬉しいって思う人と、
うん、
だからどうなんだって思う人も。
だってゲーム始めて、極端な話ゲーム始めて、
うん、
最初の2時間延々登場シーンを読まされるっていうのは苦行以外の何物でもないと思うんですよ。
うちもね、なんかずっとね、部屋で一人でやってる仕事だったんですけど、今ちょっと事務所が変わって、まあ、何ですかね、女の子が十何人ぐらいいる職場なんですけども、
うん、
だからどうしたっていう話ですけどね。ただでさえ顔と名前っていうか前も言ったかな、うちも美人さんの顔を覚えられない病気があるんで。
僕もあるんですね。
ダメなんですよね。なんかすごい特徴的な顔をしてくれてたらセーフだし、毎回同じ服着てくれてるとか、なんかそういう、本当80年代のアニメかよ、みたいな話なんですけどね。でも今、大体制服着てるんでね、もうそうなってくると、もう、ってなる。
でも冗談抜けて、でも本当そうなんですよね。僕もそうなんですけど、うん、制服一緒だと髪型とかで見分けるんですけど、
うん、
女性はほら、すぐ髪型を熱くなったりとか変えたりするじゃないですか。そうなるともうね、顔と名前が一致しなくなっちゃうんですよ。
ああ、そうですよね、もう。
そう、だからね、ほんと、ブルゾン・ナオミとかは一発で覚えられるんです
けど。あれ大丈夫、あれ大丈夫。
ね、あれは大丈夫でしょ？
大丈夫。
あれさん大丈夫、アイドル全然ダメでしょ？
ダメですね。
一個も覚えられないよね。
板野友美さん大丈夫。
また微妙なところを。
でも、大島優子ダメだな。前田敦子さんもダメ。
まあ、大島優子と前田敦子はさすがに僕は大丈夫。
うん。ああ、うちもダメだな。多分ざらっと10人くらい女の子並べて、大島敦子選べって言ったら多分無理だと思う。
もう大島敦子って名前もう混ざってる時点でもう多分
ダメだね。ダメだね、ダメだね。
もう、女神転生みたいな感じで、どうしようらへんアイドル方程だと。
うん。
確かにそれは分かる気がしますけどね。
だよなぁと思って。
で、まあそういったゲームが大体今年から来年、うん、再来年にかけて、まあ、20周年っていうのを迎えてきて、ね、なんだろうね、懐かしいっていうのもあり、
ええ、
けどなんかまだここから、なんだろう、脱出できてないのかみたいなね、
うん、
なんか変なこう呪縛みたいなのもあって、
うん、
いろいろありました
よ。確かにね。でもな、ね、うちも、まあ、ほとんどやらないっていうか、その、ときめももあれかなと思って、その、ノベルゲームをカノンとかいう話も聞いて、と思ったけど、うちの中で唯一面白いと思って、最後までクリアしたギャルゲーが一つありましたね。
はい。
うん。
何でしょうか。
前も言ったかもしれないですけどね、キャプテンラブっていうのはね。
はい。セガサターン。
PS、一応 PS でしか出てなかったかな。続編も出てない恐ろしいゲームなんですけどね。いや、これはですね、なんかすごく説得力があるギャルゲーでしたね。というのもですね。
ヒーローみたいなデザインだったっていうのは覚えてます
よ。あ、確かにヒーローなんですよ。コスチューム着て戦うんですよ。
はい。
ですね、そもそもですね、主人公がね、イケメンなんですよ。ものすごくイケメンなんですよ。ただ、問題なのは、中学生とか高校生ぐらいの時に、すごいイケメンで、 あの、たくさん告白はされたんだけど、
はい、
でも、そんな別に恋愛したい感がなくて、
はい、
あの、で、相手もそんなね、あの、こんな自分がそんな特に好きでもないのにっていう感があったんで、
うん、
全部断ってたんですよ。
はい、
自分にそんな恋愛感情ないから、ごめんって言って。うんで、いっぱい告白される。うん、断る、
ええええ。
そしたら、いい加減に、あの、その、断られた人が、
うん、
断られた女の人が、
うん、
ブチギレて、
はいはい、
あの、やめ打ちされたんですよ。いい加減にしろよ。
どんなゲームだよ。
で、その時が本当にトラウマで、なんかあの、もうあの服とか脱がされてあのものすごいあのそんなやばい写真を電話ぶちまけられるぐらいのことをされて本当女性に対してものすごいトラウマを抱えたっていうのが主人公なんですよ、うん、でだからあのでそれでそんな形で、主人公は高校卒業して大学生になりましたと。で、なんでその恋愛関係のトラブルが起きるのかっていう問題がありまして、
うん、
でそこにあのすごい画期的な解決をした人が今いたんですよ。
ほうほう。
だから、要はあのイケメンであったら女のが群がると、
うん。
もうすごい美女であったら男が群がると。
うん、
これは間違ってると。
うん、
これはあの恋愛資本主義だと。
うん、
だからその、群がっていく状態で、要は強者がいつまでも勝ち続けるシステムっていうのはダメだと。すべからく、あの、愛というものは万人に分け与えられるものだっていうことで、
はい、
恋愛の共産化を唱える。
危ねえ話になってきた、なんか。
で、主人公はそれにすごく痛く共感して、やっぱ愛、そんな一方的にその、やられるよりもそんなモテてない人間もいるんだから、そっちに全部分散しろやみたいなところで、共産化して、愛の共産化という思想に、没頭して、で、あの、恋愛の共産化に、あの、励むようになるんですよ。いやだからあのそれであの愛というのはあの万人すべからくに平等に分けて与えるべきだっていうことでいろいろ活動してそのエースの活動員になるんですよ。
はい、
ただそんな中で、うん、あのそんな中でも自分にも好きな子ができたっていうのが女の子ができちゃって。
はい、
でも愛というのはこう万人に平等に分け与えられないといけないから、
はい、
その子を独占することは俺はできないっていうところで葛藤するんですけども、
うん、
でもその子を独占したいっていう思いが強くなるんですよ、
はい、
でついにその恋愛の共産化を図ってる組織から俺は抜けるってこの子を愛すっていうことを言って、
うん、
あのついに組織を裏切るんですけども、
はい、
実はその子っていうのがその恋愛の共産化を図ってる書記長の娘だったという
意味がわかんない。
でその女っていうのがねまあひどいやつなんですよ。かなりひどいやつで、まああのものすごいわがままなんですよ。で、そいつをですね、付き合うって言って向こうも OK もらったんだけど、で、あ、ブチ切れたそのねお父さんに。まあ、ちゅうか、実家にかくまわられるんですね。ふざけんな、付き合うな、つって。で、一旦そっちかくまわれたけら、でも、それでも、助けに来てくれっていう話になるんですよ。 私その、助けを待つお姫様ポジション満喫みたいな話になって、うん、でそこにあのいろいろな資格があの主人公に現れる迫ってくるという話なんですけども、まあ
よくわかりませんね。
よくわからないって思うじゃないですか、
うん、
だからあの要はですね、あのサブヒロインがすべからく資格なんですよ。
ああそういうことか。
うん、だからそのですね、あまあ要は基本一本道でしかないんですよ、一本道アドベンチャーなんですけど、あの基本ですね、あのサブヒロインと結ばれたらそこでゲームオーバーなんですよ。
おお、そういうことか。
うん、
さギャル系なのか。
ギャルは出てきますよ。ギャルは出てきますよ。いやだからね、基本ですね、そうなってくると、ですね、要はですね、向こうもですね、説法を仕掛けてくるんですよ、共産がやって。でそれに対して説法で返すっていう、まあ要は口喧嘩みたいな話なんですけど、
はいはい、
そういうバトルを繰り返して先に進んでいくという話になりますね。
あれそういうゲームだったんですか。知らなかった。
いや
ー、今相当なんかレアなタイトルになってるらしいですよね。
うん、だって
聞くところでは、
うん、いやーでも
それは知らなかった。なんかもうよくわかんない話
だ。だからね、なんですかね、音楽で、この学園を共産化してやるっていう話があって、そんなことはさせないぞっていうことで、俺も曲を出さなければばーっていうことで、その、ひょんなことで知り合ったバンドの女の人と、
はい、
一緒にこう楽曲を作るんだけど、
うん。
うん、で、その人はすごい、サバサバしてて、ギブアンドテイクだからって。
はい、
だからあなたも何かやってくれたら私も何か提出するよみたいな感じで、すごいフェアな感じだったけど、
うん、
で、ラストでその、楽曲が、すごいいい楽曲ができたから、つって、その曲でライブをするけど、でもあなたのその、ボーカルが絶対いるのっていう話になった時に、
うん、
泣きながら、ここの日ライブだからお願いっていう日に、そのバカな彼女がこの日来てって言われて、どっちを選ぶかみたいな話になって
、あからさまの、
あからさまなあれなんですよね。
えぐいですね。だからね、
でその時にね、ギブアンドテイクギブアンドテイクって言われたけど、もうさめざめと泣きながら、その女の子が行かないでください、行かないでって言うとか言う。
それがね、でもそっち、あれでしょ、バンドの方選んだらゲームオーバー
でしょ。ゲームオーバーです。
いやー、すごいね。
しかも、すごいいい感じのエンディング流れますよ。
いい感じなんで。
いい感じで終わりですよ。
いい感じだな、困るな。
うん。でも、その女の呼び出した理由っていうのはね、あー、来てくれたんだ、うん、でももう終わっちゃったからみたいな感じで終わるんですよ。
うわ
ー。いや
ー。すごいですね、でもそれは。でもなんか移植もされてないですし、なんか斬新ですよね、うん、それは。
いや斬新ですよ。だからですね、すごいですよ。このいろんなゲームあるけど、修羅場っていうのをシミュレートしたゲームはこれしかないですね。
修羅場をシミュレートって、まあ、あんまり聞かないですよね。
うん、
デートのダブルブッキングなんて、ときめもでも同じ日にデートに行くとかってできますけど、ね。
うん、
そこまでこうね、追求したっていうのはなかなかないんじゃないですか。
いやー、すごいですよ。だってあれですね、なんですかね、主人公一人暮らしでアパート帰ってくるんですけど、なんか、たまたまあれですね、晩ご飯、わー、もう疲れた、晩ご飯作る記憶もないって言ったら、向かいのアパートで向かい合わせの部屋のお姉さんがガラッと開けて、窓開けて、あ、よかったらうちで食べませんか、ちょっと作りすぎちゃってって言って、
あ
お腹空いてるからって食べに行ったら、その日に限ってその女が帰ってくるみたいな。
げえっすね。
あら、何々さん。で、それで、始まるんですよ。あら、何々さんが毎日バイトで疲れて帰ってきているのに、一切面倒も見ない彼女さん、こんにちは、とか言って。
うわー、すげえバトルが始まってる
な。そうそう。あら、すいませんね、うちの彼氏さんがそちらに行っちゃって、みたいな。あ、今から買い出し行ったら遅くなりますけど、私ここのにご飯作ってますから、みたいな形でね。っていう言い争いが朝まで続くみたいな話で。
あ、
やめてくれっつって。どうしたらいい、
絶対その場にいたくないですね。
うん、どうしたらいいんだ、どうしよう、どうしたらいいんだろう。
いやー、怖い怖い怖い怖い怖い。
うん。っていうのがありましたね。いや、続戦も何も作りようがないんですけどね、キャプテンダブというゲームはね。ちょっと僕の中でね、それだけは最後まで終わらせましたけどね。
はいはいはい、はい。
うん。いやいや、
もう。それは、まあね、うん、ちょっと毛色は違いますけど、間違いなくギャルゲーですよ
ね。ギャルゲーですね。だから全員倒さないと先に進められてる。キュ
ー相当キューですね。
キューのやつ。で、最終話にあったら全員ヒロインが出てくるっていう、これまたキューな。
ああ、かっこいいですね。
うん。あとすごいのは隠しシナリオでなんか男が混じってるっていうのもすごい話でしたけどね。
うわぁ、いいですね。
なんかいろいろと先取りしすぎてるな、このゲーム。
先取りしすぎてますね、でもそう考えるとね、うん。今は割とこうね、
うん、
男っぽいとかそういうのもありますし、もう進化しすぎちゃってるところもありますけど。
うん、いや、これでも PS1 の頃のゲームですから
ね。そうですね、99年に、一応 PS2 が出てるんですけど、
ええ、
PS2 って PS1 のゲーム普通に遊べたんで、
うん、
PS2 でだともう1仕様のゲームって全然いっぱい出てるんですよね、
うんうん、
だから99年ぐらいに、だから99年だから発売して5年くらい経ってますけど、
うん、
その時点でもう PS の開発の方はかなりもう気にせず作れるっていうことで、
うん
うん、相当だから活気のあった時期ですね。逆にあれですよ、もうセガなんてサターン失敗して99年ドリームキャスト出してますけど、98年かな、うん、まあ大体あんな感じでしょうね。
いや、サターンも末期、末期って言ったらかわいそうだけど、ほぼギャルゲーハードになりますからね。
サターンはね、頑張ってたんですよ、
うん、
まあただ確かにね、後半の方はもうなんかね、ギャルゲーしか出なくて、しかもそのギャルゲーも買った人に言わせれば音声がしょぼいっつってみんなから見捨てられるっていうすごい気の毒な感じになってましたけども、なんかサターンのね、音声くぐもってる場合が多いんですよね。ときメモとかやると分かるんですけど、ほぼ全部に音声ついたからか知らないけど、声がちょっとね、なんか低いんですよね、ビットレート的なものが多分。だからね、その辺でなんかギャルゲーが好きで買った人にもね、なんか見捨てられるっていうのは、だんだん気の毒、本当に気の毒なカードになっちゃいましたね、最後の。
まあ CD からの音声、確かあの頃にはまだ MP3 の技術がなかったから、CD から直音声みたいな感じではあったんだ
ろう、ね。でも直でもね、そこまで直ではなかったですよ。要は、ハドソンが CD ロムロムで PC エンジン時代にゲーム作った時って、
うんうんうん、
そもそもね、CD にゲーム焼くっていう技術がなくて、ノウハウがそもそもないから、
うん、
だから、あれは本当に音声直で入ってる。
うん、
だからトラックに音を入れて、で、画面と合わせるんだけど、
うん、
結局そのローリングとかに時間かかると、E2 なんかやると、リリアの口がだんだんものすごい勢いで、ずれていきますよね。じゃあ、うちに行きましょうみたいなこと言ってるときはもうなんかもう口のパクパクがもう止まらなくなってますからね。
いやー、そうっすね、うん、それに行けば水晶のドラゴンの方がまだ合ってたみたいな話になるんですか。
あれ水晶のドラゴンだったときスクカードを見る
んですよ、うん、あれ確か喋ってませんでしたっけね。
喋るっていうかね、瞬きして口が動く。
ああ、それぐらいでしたっけ。
ファミコンのアドベンチャー史上初っていうアニメーションするゲームっていうのが売りだったん
ですよ。ああ、そこくらいまでか。音声はなかったか。
そうですよ。音声があったのはデッドゾーンですよ。デッドゾーンで、なんで俺はここにいるんだったみたいなのが、
行
動入ったの。あと、キャリードレースっていうような音声が、ちょっと入ってるぐらいですよ。
あ、そんなもんだった、そんなもん。
そんなもんですよ、当時は。
当時はそんなもんだった。
何せ当時はあれですよ、音声合成ですからね。
うん。
音声そのままってなってないですか。
でも考えたら CD ロムロムになって初めて音声そのままがね。
そうですね。
でもあれですよ、それ解決したのは結局アニメでもうやっちゃえばいいやみたいな感じになったんですよね、天外魔境とかは。
まあ、あの頃になってくると多分録音方式もだいぶノウハウがついてきて変わってきてると思います。何せ音声そのまま入れると結局 CD ロム、CD ロムっていうか CD そのものが74分しか入らないわけで、長いもの入れられないんですよね。でいっぱい入れちゃうと今度ゲームのデータも圧縮されちゃいますから、だから640メガっていう大容量を全く活かせなくなってしまうので、そのあたりはどんどんどんどんノウハウを活かしていってこう詰め込めるように、要は音声のそのファイル形式とかもどんどん変えていって作れるようになっていったっていう時代ではありますよね、
うん、確かにそうですね。歌舞伎伝とかの、あのその辺全部書木して音声に全部入れた分あり、ま、感ありますね。
ゲームがちょっとねあれでしたけれども、
うん、
ちなみに効果不効果、
ええ、
CD ロムのゲームが増えたことで、声優さんたちが仕事が増えたっていうのは一つあるんですけど、実はもう一個あって、
はい、
当時のハドソンって声優業界の方とあんまりコネクションなかったんで、設定したギャラがアニメよりはるかに高かったらしいんですよね。
お
だからゲームの録音はお金になるっていうことで、声優さんにとっては大変ありがたいお仕事になった
っ。ああ、じゃあそれで食いつながげたんですね。
まあ当時はでもほら、アニメとかね、ほら、極端な話、うるせえ奴らがゲームになった時も、テレビと同じ音声が、ゲーム画面から出てきて、
うん。
だからすごい、本当に喋ってるって驚いた時がありますけど、今はその辺が割と、なんか、結構分けられてるっていうか、ほら、アニメの声優さんはアニメによく出ますけど、ゲームだけで声当ててる人って、アニメの方にはそんなに頻繁に出てこないっていうか、その方の中にはいらっしゃいますので、なんかいろいろあるらしいんですよね。スパロボがサターンに初めて移植された時に、スパロボ F ですとかね、あれはほら、ゲームの中でセリフ喋るっていうちょっと画期的だって話題になったりしたんですけど、当時はまだアニメーションでその画面見ながら吹き替えっていうのが一般的な時代だったから、スタジオでやり取りしてる間で話すのがすごいやりづらいって声優さんからは不評だったっていうのがありますよね。一人でやり取りしてる感を出さないといけない。今はもうそういう方が慣れちゃって逆にやり取りの方が下手っていう方もね、出てきちゃうような時代ですから、それも時代の流れだなと思ったりしますけどね。
あ、そうですね。声優さんも、そうですね。全員呼んで、そのやり取りっていう感じで、取れればいいけど、その、ね、画面見て、このタイミングでこの一本撮りみたいな感じになっちゃう
と、ね。スケジュールとかの都合もありますし、やり取りとかも、代役立ててやるっていう場合も、アニメの仕事の場合でもあるでしょうし、あとほら、さっきの話に戻りますけど、ノベルゲーが移植されるときに、声優さんが声を当てるようになったんですよね。で、話がちょっと戻るんですけど、例えば、トゥーハート PC 版のときって声が入ってないんですよ。
あ、はいはい。
CD ロングなんですけど、音声トラック別で入ってるような感じだったんで、そこにゲームのデータ読み込ませた後に、起動した後に音楽 CD 入れとくと、ギャルが登場するとロックが流れるとかね。面白い遊び方ができたんですよ。そう。で、それも、プレステとか、家庭に移植されるときに声優さんが声を当てるようになったんですよね。例えば、トゥーハートで主人公で上岸あかりっていうおさげで、途中から髪型変わるヒロインの女の子なんですけど、川澄彩子さんっていう方がこのあかりの声優を確か務められてるんですよ。で、莫大な量のセリフがあって、それをずっと演じなくちゃいけないんですけど、この川澄さん後年、フェイトの、フェイトステイナイトの、プレステ移植の際にも声を当てられてるんですよね。
はい。
もうね、フェイトステイナイトのね、1ゲーム、1シナリオクリア、20時間ぐらいかかりますから、ノベルゲームで。
はい。
本当に、1つのシナリオを読むのに、 確か20時間かかって、それが、セイバー、あとリン、
うん、
あとサクラって3ルートあるんで、確か60時間ぐらいクリアするのにかかるんですよ。ステイト、ステイナイト、
はい、
全部にするのに。
はい、
それに、全部に声当てなくちゃいけない。広いんだ。
つらい。
これはね、すんごいとんでもないですよ。確か、ヘイトの録音、確か2ヶ月かかったとか、なんかそんなの当時のインタビューで載ってた気がする。電話帳2冊分だか3冊分だかっていう、そんな厚みのシナリオを渡されて、
って
それを同じトーンで喋んなくちゃいけないですからね、日が変わって。
いやー、キャラ変えちゃいけないし。
キャラ変えちゃいけないですから。
ね、うん。あと、どういうシーンで流れるかもあるし、
ね。そう。それは、だからね、日暮らしとかも相当移植されるときには、大変だったらしいですよ。
いや
ー。園崎美音、園崎紫音は一人タイプですから。
あ、
セリフ量はもうだから、レナとかケイチとかの倍ぐらいあるんですから。
やべ
ー。まあ、すごかったらしいです。
よかったね、あの、キン肉マン、ロベルゲーとか出たら、あの、アシュラマンとロビンマスク同じ人ですからね。やっぱよ。
あの、スパロボで神谷明無双だっていう感じで。で、ね、初期のスパロボとかの人、どれで出たって神谷明じゃねえかみたいなね。あんな感じの無双が、しかも延々と長ゼリフですから。
いやー。
大変だと思いますよ、本当に。
あー、きついわ、それ。
だからそう、まあ、だからそのね、そういうアニメが、例えばフェイトだったらね、ゼロとかもありましたし、この劇場にありました、アニメの方でももちろん、今すごい出てますけども、抜色された際には本当にただね、延々とシナリオを持って、そういう大変なご苦労もあったんだよっていうね、まあまあ、そういったこともまあ裏話的なところで。
あれ、あの、ね、セイバーさんの声優さんって昔から一応変わってはいないんですか？
変わってないですね。
あ、じゃあ、あの、だいぶ当たった感ですね。
だから、本当に、トゥーハート当時、だから PS 版から数えても18周年なんですよ、今年。18年前に、比較的若手の声優さんが演じられてたこともあって、結構知らない人がぶっちゃけ当時多かったんですよ。大体、まあ、ね、マルチだったのは私は堀江優衣さんとかだったと
思う
んです
けど、
往年すごい、ね、有名になられて、川澄さんに至っても、ね、声のイメージ、本当に変わらないというか、むしろ、なんかポンコツからリリシクになってしまってるとか、もう、あれでしょ、PC の頃のセイバーさんなんか、本当ポンコツでしたから、お腹すかせてミスしてばっかりですよ。お腹すかせて飯食って戦闘すれば、私が遅れを取るとでもつってやられて帰ってくるなんか、もうしょっちゅうでしたからね。ゼロになった頃はそんなのはもう身も見せないくらい、まあ遅れはだいぶ取ってましたけどね。
いやー、あー、そういやこいつがいたかとか言われてました。
そう
あ、そうだこいついたかとか言って言われてましたね。
言われてましたか、
キーツグさんに。
王の縁ね、王様3人がこうお酒飲むシーンとかでも、なんかお前だけなんかちょっとダメじゃねみたいなことね、ギルガメッシュとかに言われてたりしまして、
ボロクソ言われてましたからね。
英雄王と政府王にもね、お前はなんか王としての器が足りんわみたいなことを延々ダメ出しされてましたからね。
で、まああの政府王の方、調子があれじゃないですか、あれもあれでもうグーの音も出なくなって、
グーの音も出ないですからね。
しかれしかれっつって、めっちゃ面白い。
しかりの声をやってたモブの声優さんも、もしかしたら後年ものすごいこう大物になってるかもしれませんし、
いやー、わかりませんがね、もう、まあ、モブがしっかりできないと。今はもう、でもそのモブにしても一人一人声優がいるっていう時代ですから大変ですよね。
そうですね、ガンダムの頃みたいにね、カツレツキッカをね、未来さんがやりますよとか、そういう時代ではないです
か。ないですからね。
子供とかもうね、猫とかにももう全部違う声優がついたりとか、そういうような時代ですって。まあね、
それだと安いだろうなと思うしかないっていうか、
辛
いな。
この間も NHK でアニメのね、業界のお話とかやって、なんでこんなに2兆円産業とかなのに、ね、アニメーターさん年収110万とかなんだみたいなね、ことで取り上げられたりとかありましたけれども、やっぱりまあね、人件費っていうのは逆にそれだけかかると。 ことでございますよ、本当
に。そんとね、獣フレンズとか見ても全部の獣に別の声優さんついてるって言ったらもうこれ大変だな、としか思わないね。
かといってね、山ちゃんみたいに一人二重役とかね、やってもらうのもね、ギャラどういう風になってんだろうとか思ってて、ね、ヤッターマンのね、新しくなった方の、
うん、
なんか、びっくりドッキリメーカー確か全部山ちゃんですよ、ね、一人何役やってんだっていうような画像がたまにツイッターで回ってきますけどね。
いやこの前あのやってたの、仮面ライダーゴーストでさ、あれは英雄の力を借りて、フォームチェンジみたいな
流れ
な
んですよ。信長ですとか、
過去の声優の。そうそうそう。うん。全部関智和さんですね。
ああ、確かそうですね、あれは。
で、英雄はね、50人ぐらい出てるんですけどね。
大変ですよね。
大変ですね。いや、女の人も出てくるね、卑弥呼とかね、その辺も。
ああ、うん。
ナイチンゲールいたかな、いなかったかな、みたいな話なんですけど。だから、その、難しいですよね。エジソンと、例えば、エジソンとアルキメデスの演じ分けとかね。
うん、あと、それに、なんか、ノーベルとか加わってもた
いのかな。ああ、そうそうそう、ノーベルいたかな。ノーベル
いたかな。まあ、いたかもしれない。
織田信長はいたけど、織田信長と坂本龍馬と弁慶の演じ分けとかね。
大変ですよね、そう考えると。
つらいなぁ、これって。
ね、野沢雅子さんもね、悟空、悟飯、古典で三役をね、止めることなく一人で演じ分けするっていうのは、本当神がかり的な技って言われてますけれども、
つらいね。
本当になんか、求められるスキルっていうのが、こう、上がる人はどんどん上がってるって感じですよね。
確かになぁ、というところで、あ、ぽちぽち、ちょっと時間をオーバーしてしまいましたけれども、なんか、声優さん談義と、あと、キャプテンラブと、が、謎の話で終わってしまいましたけれども
。まあ、いろいろ、まあでも、一つだけ言えることはね、20年経とうが、20年経っても、
うん、
当時面白かったゲームは今遊んでもやっぱ面白かったです。それだけは言っときたいですね。
ああ、確かに。
ツイッターだと、今年久しぶりに遊びますけど、めっちゃくちゃ面白かったです。
面白い。当時も、そうですね、面白かったものは、いつまで経っても面白いっていうのは、いいこと
です。なることはありますけど、輝きが失われることはないです。それだけは言っときたい
です。そうですね。なんか、絶対量は変わらないっていうところ。
絶対量は変わってないです。それだけは間違いない
です。というあたりで、今週は締めたいかと思いますので、じゃあどうも、キュエッション、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。